今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。今日はすごいゲストです。
そうなんですよ、
ね、もう楽しみなので早速行きましょうか。井上さん、はい、よろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地王がお送りします。
はい、今週のゲストはですね、射水市ご出身でヨーロッパドイツを本拠に世界で活躍されておられますオペラテノール歌手の澤部憲之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう澤部さんめっちゃかっこよくてい
やでそれよりも山本さんプロレスラーだったんですか？
アルバイトでプロレスをやっていまして。
あ、そうですか。
はい、そうなんですよ。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、僕クラシックちょっと好きだったんです。
あ、そうなんですか。
はいはい、でクラシック好きで中学生ぐらいの時に音楽をいろいろかぶれてまして、
はい、
ロックを聞いてたんですけど、はい、その中にプログレッシブロックっていうジャンルがあるんですよ。
はいはい、
でプログレってムソログスキーとかの曲をやるんですよ。はい、
そうなんですか。
くるみ割り人形とか。
あ、本当。
でそれ聞いてクラシック好きになって、友達とかブラバンやってる子とかに聞いて教えてもらっていくうちに、はい、ワグナーが好きになるという。
おお、すごい、いきなりワグナーに行きましたか。
ワグナーはやっぱりドイツオペラの中で巨人みたいな感じ、
ね。そうですね、なんかドイツ音楽、ドイツオペラというとなんかワグナーかなっていう感じはしますけど、
うん、そうですね、はい、澤部さんってこれ正しい題名なのか僕わからないんですけど、ワグナーのオペラでユリウスの主役を、
それね、
ユリウス役やってる、
実は未完のものがあって、ね、それをある作曲家というか編曲家の人が、
はい、
ワグナーの曲だけを集めてきて、
はい、
でそれでは自分でも曲を作ってっていうので作ったんですよ。未完のものを、
はあ、
まあ一応完成形にしたっていう
の
があって、それでユリウスというその役の主役をさせていただいたんですけど。
そうなんですか。これ女の浅地に勝る男の知恵とかっていう、
そう
なんですよね。
そうそう、それです、それです。詳しいね。僕本当は知らなかったから。
なんかあれ読めないんですよ、本当の原文が。題名がなんだろうこれと思ってて、うん、で僕すごく探してたんです、
はい、
ワグナーのその未完集を。
あ、はいはいはい、
その時にこの長い題名のまたは幸福な熊の一家ってやつですよ。
そうベーガンファミリーって言うんです
か。そうなんですね。これじゃないかなと思って。
それです。
それを見つけたのがたまたまその澤部さんが主役やるっていうやつも重なって、なんじゃこの人って
本当あれもね、本当に偶然に来た話で。
あ、そうなんですか。うん、
で結構ね長いかったんですよ、オペラ自体が。もう初っ端から最後まで出てるです、役をずっと歌ってるので、
はい、
面白かったけど大変だったみたいな。
あ、そうなんですか。はい、いやー、なんかオペラの世界っていうのは、まあ、歴史が古いですし、うん、いろんなこうヨーロッパ文化を構築してきたものの、ほんのもう一つの柱なんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、まあ、
ですね、
まあ、多分オペラって一番最初に始まったのがギリシャって言われてるんですけど、あ、はい、まあ、それでまあイタリアに渡ってっていうことだと思いますけど、その国によってこうオペラがやっぱり発達していく、
はい、はいはいはいはい、
で例えばドイツオペラだったりロシアオペラだったりイタリアオペラだったり、はい、日本にもオペラがあるので、
はい、
なんかそういう意味ではなんとなくこう全世界にオペラというものが広まっていったんだと思うんですけど。
うそうですか。イローナさん、はい、ロシアですけど、ロシアってオペラって普通に聞いたりあるんですか、普通に生活して。
はい、まあ家庭によりますね、やっぱり。
あ、家庭に。
はい、そうなんですよ。その家庭の教育によると思うんだけど、まあ大都市だったらモスクワとかサンクトペテルブルクとかだったらボルショイとかそういうのはあるので、まあ普通に聞けるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい。イロンマさんバレエやってたんじゃん。
あ、バレエやってました。
やってましたね。
はい、バレエやって ってたんだ。だからこんな綺麗なのね。
そうそうそう。そうや、美人さんなんです。そうなんですか。ロシアだってね、チャイコフスキーとかムソログスキーとかも、
ね。そうですね。ちょっとロシアのオペラが生まれながら、うん、ちょっといいというふうに
言われてます、ね。いいと思いますけど。
でも本当ロシアのオペラって。こう独特な雰囲気があるというか、うん、まあ、歌ってみたいなっていう気はしますけど、
うん、やっぱ難しいもんなんです
か。やっぱ語学が、うん、オペラは歌詞がついてるんで、話なのでやっぱある程度ロシアオペラを歌うというかロシア語が分かっていないとちょっときついなって思うとこもありますね、うんうん。
国々のそのオペラって作り方がやっぱその文化根底にあると
ですね。やっぱその作曲家の血が、うん、血の中にあるものだから、うん、やっぱりロシアも作曲家すごくロシア風になるし、うん、やっぱりあるんじゃないかな、そういう特徴は。
でもなんか日本のオペラを聞いた時に、うん、別世界のように思ったんですよね。その今までそのオペラってすごいどうしてもイタリア語とか、まあ、私だったらロシア語っていう固定感みたいなのあるんですよね、うん、この日本語で歌うっていうのはちょっと不思議な雰囲気があってやはりちょっと独特な世界を生み出しているので、なんかすごいその要素がありますよ ね、
なるほどね、
日本のオペラに、うんうん、
やっぱその題材にもよるからね、やっぱりね、すごく、
はい、まあ、文学とか哲学とか宗教とかにいろいろこう
やっぱ影響されますからね、なんか宗教観とかにも。
はい、そうですよね、うん。
バレエはどこでやってたんですか。どこの
街で。その音楽学校っていうのがあって、
はい、くっついてるもんね、ヨーロッパってね。
そうだよね。そうだし、楽器とかいろいろ習える。
ね、バレエの人もピアノも弾けないといけないもんね。
はい、そうですね。
ピアノ弾けるの。
いや弾けないですそうなんです。それ本当はやらないといけなかったんですけど、ね、やってみたらダメだったんであ
るある、得て増えてってやつね。
バレエもう一本で。
ああ、そうなんですか。
でオペラ歌手もバレエとかね、はい、やらなきゃいけないんですよ。
え、そうなんですか。
ね、今じゃこんなちょっとポチャっとしちゃったけど、いやいやいや、僕ね結構ねバレエの点数すごい良かったんですよ。
お、そうなんですか。
でそれね、オペラ歌手も、はい、歌だけ歌ってればいいってわけじゃないです。演技しなきゃいけないから、はい、そうするとだから踊りのシーンが出てきたりとかいろいろあるんですよね。でそれで、バレエとかやんなきゃいけないです。必ずやんなきゃいけないです。だからやってたんです、あのステップ全部1からいくつまであるのでやってて、
は
い、でなんかウィンナーワルツを踊らなきゃいけない、なんかすごいやってて。
はあ、うん、そうなんですか、
すごいですね。もうあのバレエから語学までもう何でもマスターして、
今踊れないから。
いやいや
いやいや、若かりし頃ですよそれは、本当に。
サブさん、僕たちはほら子供の時に音楽の時間があって、はい、クラシックのこう作曲家を勉強するじゃないですか、はい、あの僕は結構そういうのから入ったっていうか、学校で習ったもんで、あ、クラシックに興味を持つようになったんですけど、うんうん、サブさんは音楽の出会いというものは。
僕はね、いつもなんかいろんなところで言ってるんですけど、今のこのオペラ歌手になる本当の原点は、はい、山本リンダとオヤンフィーフィーなんです僕。
お、そうなんですか、うん。
もう山本リンダとオヤンフィーフィーさん大好きで、もうまだ 3,4 歳の時ですよね。あの時これでもう近所のおばちゃんたち集めて、風呂敷をなんか衣装にしてレコードかけてタンバリン持って踊り狂ってたらしいよ。なんかそれが多分本当の音楽を始めるきっかけだった
と。あ、そうなんですか、うん。
それで僕エレクトーンとかピアノをやり始めてて。
あ、そうなんですか。
で僕実は高校クラー高校なんですけど、はい、ピアノで行こうと思ってピアノでやってたんですよ、
はいはい。
結局僕その伴奏者になりたかったんです、最初。その歌手とか楽器の。でピアノ東京の先生のところに行ってる時に、その東京の先生が歌の伴奏はちょっと特殊だから歌やった方がいいって言われて歌を本格的にやったんですよ、
はい。
でその前には中学校の時に、もちろん市民都市だった時に、市の連合音楽会っていうのがあって、4つの中学校が3年生が集まってやる連合音楽会があったんですけど、そこで音楽の先生が僕に読書しろって言われて、そこでシューベルトの歌曲を3曲読書してるんですよ。それが一番最初ですね、初めて人の前でそういう声楽曲として歌ったのは。でも伴奏者になりたくてピアノをずっとやってたんですけど、結局高3の12月に三者面談の時に歌に行きますとか言って、でもそれもまだ長い話があって、 NHK で芸術劇場っていうのが今もあるかわからないんですけど、
はい、
そこでたまたま僕日曜日の9時からだったんですけど、それでオペラを見たんですよ。そのオペラを見た時にもう衝撃で、これは人間の声なのかっていう、ですごく憧れがあったんですね。でその時たまたま主役で出ておられた方が後々僕の師匠になってくださるんですけど、もうそれも本当にご縁なんですけど、テレビでそのオペラを見て、おオペラってすごいなっていうのがあったんですよ。でもまさかオペラ歌手になるとは思ってなくて、で、まあ、たまたま伴奏を勉強するのにちょっと歌を勉強したら、
はい、
サブ君あなた絶対歌できなさいみたいになって、どうしようかなと思って、じゃあえいって変えたんです。
そうなんですか。で歌にしますって言って東邦学園で、これ声楽専攻の首席なんですよね、卒業。
卒業は、はい、はい、ちょっとまだなんかすごい自慢たらしい話なんですけど、僕東京芸術大学も受かってるんです。東京芸大も受かってて、でもどうしてもその木村俊光先生がヨーロッパから帰ってこられるっていうんです、はい、そのテレビで見たそのやっぱりもう衝撃が、
はい、
これもう素晴らしいっていうのがあって絶対習いたくて、
はい、
ほんでも芸大受かったんですけど、芸大を蹴って東邦に行った、ちょっと変わり者なんです僕。
いやいやいや、
でももしもその今東邦に行ってなかったら、うん、今皆さんとこうやってここにいるサーブの龍樹がいるかどうかは本当にちょっとわからないっていう感じで、僕はなんか東邦学園に行かせてもらってよかったなっていう感じがするんですけど。
そうですか、
はい、
いやそんなサーブさんの濃い人生をですね来週もぜひぜひちょっとお聞きしたいと思いますので、
はい、
ぜひとも来週もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで番組の時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は日本のソプラノ歌手佐藤忍さんの名言を紹介したいと思います。私、人生に無駄は何にもない。100回のうちに99回失敗しても、その99回は残り1回の成功に必要だったと信じているんです。
はい、佐藤忍さん
僕に大好きだった。佐藤忍さん、ね、大好きだった。あ、こういう名言残されてるんだ。
素晴らしい。
あの素晴らしい方でもやっぱりそういう思いをされていたんですね。
本当ですね。はい、今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
はい、今週のゲストは射水市出身で世界で活躍されるオペラテノール歌手の佐部憲行さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お相手は矢後義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。